今日のお話、メイソン北里の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回からのシリーズは海南市名坂にあります千年寺ご住職の中西康夫さんです。こんばんは。よろしくお願いします。中西さんのご住職のですね、お寺は千年寺と、海南にそもそも元からずっと海南におありなんですか？
そうですね。海南にあると思うんですけども。
どのくらいの歴史があるんでしょうか？
伝承年間と言うんですけれども、今のお寺の再生ができたのが、第14世住職の前朝上人の頃だと思います。
それはいつ頃の話ですか？
小さな日和みたいなことだったんじゃない。
その14世の方の時代っていうと何年ぐらい前なんですか？
1740年ですか。
1740年前。
橋在将軍徳川吉宗の時代です。
吉宗の時代。それの方が皆さんはパッと時代的な背景は分かりやすいですね。で、中西さんご住職はそれから何代目なんですか？トータルしますと
私が29代目ですから、前朝上人は14代、から15代後です
わ、
ね、
それだけ歴史を積み重ねてきますと、やはりそういう歴史の重みといいますか、かなりこう重責で、相当やはり肩が重いという感じがしませんかね。
いや、そういうことはあんまり気に
な、意識されないですか。なんか過去の歴史の中で、この千年に関してはですね、千年寺のこの歴史的な事実というか、出来事というか、なんかちょっとご説明いただけますか。
はい、まあ先ほど言いました、14世住職前朝上人の、業績っていうんですか。これが大きく残っておられます。特に、郷土史の海南市の郷土史の元になったと言われる紀伊の国名高浦名所旧跡弁地という本が残されてるんですけども、それには、藤代と下の、あれは何やったっすかな、
あの辺熊野古道が通ってますけれども、
そこに、前朝上人が朝石、一丁二丁の朝石を建てられたと、そういう業績がたくさん残ってるんで、
その時代に初めて朝石を建てたということは、何かその時代背景というか当時の世相みたいなのあったんですかね。
世相というよりも、熊野へ参る方々が、富士城峠、今でもちょっと、厳しいですけども、越えて行かれるのに、看護に乗って行かれたと。ところが、悪い看護関係がおって、料金をごまかした
んで。なるほど。
困ってる、旅人のために、距離を分からすために、一丁って言ったら、190メートルですかね。ごとに、定石を残されて、元の定石はね、今4つほど残ってるんですよ。今から、そうですね、14、5年前に海南の文化協会の方が、また新しく、足らん定石を、作られてですね、今、藤代峠にずっと。
それはなかなかのユニークな面白い話ですよね。確かに今みたいにタクシーね、メーターがきちっとこう出ればね、わかるんですけれども、当時そういう目印がなかったら、ごまかそうと思ったらいくらでもごまかせた時代ですよね。距離のね、看護書きの人たちの、そのきちっと目安になる。いや、それは乗る立場の人間がごまかされないために、そういうものを作ったという。
そうですね。
なるほど。その大変歴史の古いお寺千年寺なんですが、ご住職は伺うところによりますと、その毎朝ですね、6時に千年寺の鐘をつかれるそうですね。
つきます。6回つきます。
朝6時ですから、はい、6回お月になって、はい、でここもずっとやってらっしゃるんですか。
そうですね、釣り鐘はね、話せばいろいろあるんですけども、戦争、太平洋戦争の厳しくなった、昭和19年に、釣り鐘の教室ってい
うのが、あの時代ありましたね。
はい。わかりにくいんですけども、戦争するのに、鉄や銅が足らないので、日本中の釣り鐘とか、それから火鉢とか、鞘、の釣り手とか、強制的にこれ、繊維が、取り上げてですね、そして、ヨーロッパへ、とかして、するためにですね、持っていかれたんですね。
なんか家庭の鍋とか釜とかそういうものも取り上げられたという話ありますよね。
そして、私とこの寺の金は帰ってこなかったんでね。平成6年に、まあ、檀家の人さんにお願いをして、で、新しく再建されたのが今の金です。
なるほど。はい、じゃあその再建されて以来、金を実際にお付きになってらっしゃる。
はい、そうです。
なんか最近タイマーで金が鳴るようにやろうと思ったらできるんですかね。
そうです。はいはい。そういう設備もしてますんです。
やはり周りの住民の方とか、檀家の方がどうしてもご住職に生でついてほしいというご希望があって。
それとまあ、自制の意味で、自分で生けの祭壇というふうに、まあ、やってると。
じゃあ、一日の生活はとりあえず、朝早く起きられて、その6時の鐘をつくことから始まるんですかね。
そうですね。
はい。なかなか規則正しい生活を送れてよろしいんじゃないですか。
まあそうですね。
で、大体一日の生活、お寺での生活というとどういうことなんですか。
結局、釣り鐘をついて、から本堂へ行って、副住職と一緒に朝のお勤めをする。
へ
え。お勤めが済んでから、まあ簡単な掃除をして、そして、それから朝食、そしてまあ8時半か9時頃に檀家さんへお参りに参っていくと、これはまあ普通。
なるほどね。ご住職は、まあ、お寺のお仕事、ご住職としてのお勤めもそうですし、それ以外にも今、いろんな肩書きをお持ちでですね、幅広く活動されていらっしゃいます。で、そのあたりのお話はですね、次回ですね、以降にまた詳しく伺いますけれども、人工肛門の問題ありますね。ご住職が今、人工肛門をつけになっていらっしゃるそうですけども、その辺のお話、ラジオ機の皆さんあまりご存じないと思いますので、次回、詳しく伺わせていただきますので、はい、どうも今日はありがとうございました。
はい、メイソン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市6番町、メイソン北見へどうぞ。
今回のシリーズ、海南市名鷹にあります千年寺ご住職中西康夫様がお客様でした。今日の話、名寸北見の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では、和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズ、海南市名鷹にあります、千年寺ご住職、中西康夫様がお客様です。こんばんは、今週もよろしくお願いいたします。初回の先週はですね、千年寺の歴史的な背景もろもろ伺いました。で、中西さんはご住職としての肩書き以外にですね、いろんな肩書きをお持ちでいらっしゃいます。ちょっとご紹介しますと、和歌山県民生児童院、和歌山県身体障害者相談員、そして、日本オストミー協会和歌山県支部と、こういった肩書きをお持ちです。で、この中で今日からですね、2週にわたりまして、このオストミー協会の話をいろいろと伺いたいんです。 ラジオを聴く皆さんどうでしょう。オストミーという言葉を聞かれてパッと何か浮かぶでしょうかね。お分かりになるでしょうか。これはご住職、オストミーってどういう組織なんですか。
人工肛門、人工膀胱を、
うん、
増設された患者の会です。
ああ、はい、それをオストミーというわけですか。はいはい、私もあの人工肛門のお話というのは、まあ、時々ですねニュース等で聞くことあるんですけれども、現在日本全国あるいは和歌山県で大体人工肛門やってらっしゃる方、つけてらっしゃる方どのくらいいらっしゃるんですか。
きちっとしたあの統計は出てませんけれども、まあ、大体推定ですけども、1万人に1人が患者としておられるということ
は、和歌山1000人ぐらいの方いらっしゃると考えてよろしいんですかね。
はいはいはいはい、多分それぐらいの方がおられると思います。
あのご住職、その人工肛門をつけてらっしゃる方の数字ですね、きちっとその把握できない理由というのは何かあるんですか。
あの行政の方ではね、あの障害者手帳を出しているのでは分かりますけれども、それぞれ個人のプライバシーがありますんで、私たちの教会がその何やるっていうことを、もう数を手元には持ってないと。
なかなかあの実際にですね、この患者の方はですね、まあ、人工肛門つけてらっしゃることをですね、直接こう名乗り出るということはちょっと抵抗があるようなんですが。
はい、そうですね。まあ人工肛門をつけていることが恥ずかしい、あるいは家族の方もこんなのは恥ずかしいと、ということで、もう自分とこの家の中、家の中に潜んでですね、じっとしておられる方がたまにはあるんです。
これなぜ家の中にですね、じっと閉じこもったまま、まあ、恥ずかしいか外へなかなか出にくいということなんですか。
なぜと言われますね、やっぱりそのまず不便がありますわね。あの親からもらった、肛門がいや膀胱がないわけでしょう。だから後でつけた、やっぱり人工肛門とか人工膀胱というように、例えば人工肛門の場合は、大体は人によって違いますけど、お腹の左の上の方に肛門がありましてね、
普通は大体左側の上の辺に、
左側の下下腹部ですね、
下腹部の辺に人工肛門つけるという、
いやこっちの人もあるんですよ、右の人もその病状によってそれぞれ違います
ね、
まあ大体 お腹のところに人工肛門が出てくると、こういうことでしょ。
そうそう、仮に外出した時にですね、急にそのトイレ行きたくなった場合、一般のトイレではなかなかそのみんなの前でしにくいということあるんです
ね。そうですね、やっぱりみんなから裸にならないといかんですからね、上着を取って下着も取って、そして、ゆっくりと袋を外して、袋に溜まってる便を捨てない感じ、袋ごと捨てますとね、やっぱりその便器を壊しますからね、だから、その処理した、袋をまたきちっとね、しまくして、ゴミ箱へ掘らないかんし、あと絶対も洗わないかんし、まあ服を脱ぐところもいるしと言います
、服を置くその場所もスペースも欲しいというわけですね。ということは当然その人工肛門をつけてらっしゃるそういうオストミの方にふさわしいトイレっていうのは公共の施設のトイレとしては当然数は必要なんですよね。
そうですね、
現実に今そうたくさんあるわけではないですよね。
ありませんね、ほとんど少ないですね。まあこの前に、和歌山県の県庁の北別館にですね、一つ標準的なものを作っていただいて、
県庁の北別館の中に、これ和歌山で初めてですか。
初めてですね、でこれをまあ見本にして、他も作ってくれと、こういう要求をまあまあ要請をしていくし、っていうのも指導をしていくと思うんですけどね。
ご住職、よく最近ね、まあ弱者に優しい街づくりって言い方しますよね。例えば車椅子乗ってらっしゃる方のためにね、 なるべく階段をなくすとかスロープをつけるとか、そういう街づくり盛んに言われてるんですが、私この問題に関してね、人工コムつけてらっしゃる方のための優しいその街づくり、トイレづくりっていうのは今までほとんど聞いたことなかったんですが、
まあこのお住み協会のトイレを、まあ、人工肛門や人工肛門をつけてる人が、使えるトイレを作ってくださいというお願いを、まあ、行政にしていく、こういう運動は、そうですね、本、やっぱり5、6年前、
始まったばかり
ですね。
じゃあご住職を先頭にこれから
先頭じゃないですけど、
もっともっと大きな声を上げないといけないんですよね。
そうですね、そういう運動はしてるんです、それぞれでしてるんですけどね。
でまあ私もマスコミの一員としてその、ね、全く責任ないとは言えなくて、多くの、まあ、東京とか大阪の地方も含めてあんまりそういうのを報道する機会っていうのは今までほとんど聞いたことないですね。
そうですね、
これやっぱりマスコミの責任でもありますよね。
いや、まあまあね、まだ私たちの運動のね、盛り上がりっていうんですか、あるいは一般の人にこの人工肛門の患者の問題点、そういうことをまだ分かってもらってないっていうかな、取り組みの不足もありますけども、まあ健常者と同じように、やっぱり普通に町へ出ていける、こういうまあ施設ができたらいいかなと思います。だから私がよそ行くときにはどこに、まあまあ普通の水洗便所、普通水洗便所、西洋式の水洗便所でもまあ、いいんですけれども、まあ、それがどこにあるかということを先に根っこを入れといてから行かんとね、
最低限西洋式の水洗トイレがないと皆さんできない
と、
いう形ですよね。
そうですね。
じゃあこれからですね、いよいよ本格的にそういう運動を ねしていかないといけないようですね。
はい、
こちらどうもありがとうございました。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北見へどうぞ。
今回のシリーズ、海南市中の千年寺ご住職中西康夫さんがお客様でした。今日のお話、名寸北見の提供でお送りいたしました。